あの今朝のお話はあの分かりましたか、理解しましたか。大体これあの初めてこのこういう予言のことを聞いたことはあった人はありますか。そうでもない、みんな大体は聞いたこと、
みんな一度は聞いたことあるね。今日2300とか1260とか、
そういう予言は
OK でよ。
まあそれは本当にこうやって今の、まあこれは昔のことであったけど、どうやって今のこと、今の時代を影響してるか、それもちょっと分かってほしかったんですね。まあそれ大体分かりますでしょ、この本当 の, あのこの予言はあの今まで、あまあ今最近 の, あの世の中をどうやってそれ影響があったかって、それちょっと分かってほしかったんですね。まあ、今日の午後のお話はこの英語ではレオデカノミクスって呼びますね。
ラオデキア経済学ですかね。
はい、そうですね。まあ、日本人だからね、こうやって言葉を作ってる、日本語でそういうやつですね。よく英語の言葉を備えで、あの新しい言葉を作る。
スターバックスだったり、
カラオケとかそういうのね。
スターバックスだった
り、スターバックスは英語じゃない。ねえ、それあのまあそうでしょ、あのパソコンとか、ね、そういう日本語ではあのよく、まあ、だからその同じようにこのレオディスティアとエコノミクスを一緒に作って、これレオデカノミクスという言葉を私が作ってしまっただけどこの意味をちょっと今日ちょっとお話したいと思いますね。今朝見たようにこのコンドラディアフウェイブですね、うん、あのこれは私に対して見たら本当にあのこれあのよく今の時代のことを教えてくださったんですね、うん、そして今見たようにあの予言と歴史と一緒になって、経済も一緒になって、まあ、この今の世の中がどんなものか、うん、ちょっと分かりつつあるんですね。だからこの最後の今の時代のこのウェーブですね、これは1945年あたりから始まって、今ちょうどこの最後のところに来ているのを、そこのことをもっと詳しいところを考えたいと思います。まあ、それ始める前にちょっとお祈りしますと。 I'm praying in English because I'm not good in Japanese. Our Heavenly Father, we thank you so much for this time together to study your word, to try and understand the world that we live in, and to understand your plans for us and how to live happy in this world today, because we know that's your will for us. In Jesus' name we pray. Amen. まあ、この最後のサイクルのことに関してちょっと今日はこの午後お話したいと思いますね。まあ、そしてこの最後の今の時代というのは、まあ、世界の今までの時代の人で一番豊かな時代と思いますね。そうじゃないですか。
そうですね。
あのそしてこの写真4つ出したけど、その国はどこの国か知ってますか。ちょっと初めからね、あの一番上のこの国はあれ見ないね、これあの左の上の方のあのの右の、まあ depends which way you look, right? あのこの夜の電気がついたの、それどの町でしょうか。知ってますか。知ってますかね。とても大きな町ですけど、まあ、一番じゃあ下の方から始めましょう。この下の海が出てるのは、それは知ってますか。サオパウロですね。サオパウロ、それはブラジルの大きな町ですね。まあ、それは有名なイエス様の十字架、十字架じゃないですよ、イエス様のこのスタチューがあるのですね。それこの下の方のもう一つ知ってますか。この夜のあの昔この四角い建物は知らないですか、それは北京ですね。北京、中国の北京 の, あのこれは政府の建物というのがあるんですね。あの何か映画にも出てきたと思いますけどね。あのそうそう、これ北京ね。もう一つどこですか。I'll give you a hint. まあ、たくさんの人がそこの国に住んでます。 And it's not China. Indo. Ah. Indo のどこの町でしょうか。それはムンバイというもう本当にすごい大きな街ですね、モダンな、まあ、そして、まあ、だからどこの国に行ってももうこの立派な街はたくさんありますね。もう一つこの海のそばの、まあ、海ではないけどこれはあの川の大きな川のそばの街はどれでしょうか。これアフリカで一番大きな町ですね。これキンチャーサ、コンゴのキンチャーサという町で、いや、あの17 million people、
1700万人、
大きい町ですね。まあ、どこに行ってもこういう大きな立派な町もある、そういうような今の状態ですね。だからもう本当に、まあ、惨めなところもありますけど、どこの国に行ってもこういう豊かな大きな立派な町もありますね。そして今はあの、まあ、この写真はあの車たくさんある。これはあのこれニューデリーですね。ニューデリーでも、まあ、たくさんの車があったし、あるし、みんな今は車とかオートバイがあって、まあ、食べ物、これブラジルのフェイムステークレストランですね。そこでも、まあ、今どこの国に行っても街に行っていけばたくさんの食べ物がある。これアフリカでも水も、まあ、水道を流してたくさん水がある、まあ、そしてどこの国に行ってもね、今はもうこういう技術があるね、スマートフォンとか携帯電話、テレビ、まあ、どこに行ってもこういうあの、まあ、前は考えられないものを今は持ってますね、まあ、だからそういう時代で今私たちは本当外から見たらね、だいぶ豊かなような感じですね。ね、私たちみんな車も運転するし、あのコンピューターも持ってる、テレビも見れる、ね、そんなような今の状態ですね。どうですか、あの
です、ね、
福田さんは今どうぞ思います、今の生活は前のよりも。
あ、日本とアメリカ、
まあまあ、日本とアメリカというかご両親があの
あ
行った時には、まあ、もっと本当に質が、
あ、まあそうね、多分そうですね。
まあそういう今はそういうあの時代に住んでいると思いますね。だから、まあ、外から見ると本当に豊かなような感じである。だけど実際そうですかね。まあそのことをちょっと考えましょう。まあ聖書にはまた予言のことを話しますけど、聖書にはこの、まあ、世の中の時代の、まあ、特に教会に対してその予言もまたあったんですね。その予言はあの7つの教会という予言があったんですね。それはこの、 あのイエス様が来た時からの教会のこれの時代であると言ったんですね。まあ、今朝言ったように、初めはこの神聖な教会、このイエス様の弟子たちが始めた教会が始めた教会、エフェソという教会ですね。その次は今度迫害された教会、この200年間ぐらいね、もうローマ帝王に本当迫害されたけど、教会をどんどんどんどん伸びていったんですね。まあ、迫害される時には時代は教会がどんどん成長するんですね。それが不思議に。そしてその後は今度はあのローマの王のコンスタンティンという方が、今度は私もクリスチャンになったってね、そしてキリスト教がもっとあの受けられるようになって、その時からは教会が力を少し取り始めてね、その今度はもうこの教会のリーダーはあのお金とかそういうものをもっと主に集中になって、聖書のこととかそういう真理のことはちょっとあの忘れてきたんですね。それがあの言ったようにこの 黒い馬、ね、黒い馬の時代だったんですね。そしてその後は今度はあの暗闇の時代あった。その後は今度新しい教会、マーティン・ルーテルが来て、プロテスタントの教会、プロテスタントの教会が始めて、今度その後はこの新しい教会が出てきたんです。このフィラデルフィアというあの教会が出てきたんですね。まあ、これは6つですね、今のところ6つの教会のところがあって、最後の教会は何でしょうか、覚えてますか。この7つの教会のことあったけど、最後の教会の名前は知ってますか、ね、これはエフェソス、スムーナ、プルゲマム、タイアタイラ、サルディス、フィラデルフィア、最後にはもう一つラオデキアですね。まあ、ラオデキアというのはどういうような教会でしょうか。まあ、ちょっと聖書で読みましょうね。この黙示録に皆さん旧約聖書持ってたらちょっと開いてください。黙示録の3章の3章の
16節だった、14節からがラオデキアですが、
じゃあちょっと読んでください、
はい、
皆さん
目標録の3章の14節から読みますね、
はい、
ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られた者の根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。
それ読んでどう思いますか。今の時代の良いこのこのディスクリプション
で、今のそうですね、
そうですか、
おそらく、ね、
これは本当心が冷たいというような教会ですね、
うん
うん、これは教会のことを言ってるんですね、
うん、
で教会の人たちもでもこうもう熱くもない、
うん、
冷たくもない、ね、うん、そういうような状態になってるんですね、うん、それでもうあとは何て書いてましたか、
目が見えない、裸なもの、
そして我々は豊かであるけど
貧しいものって書いてありますね、
はい、そうですね。今さっき言ったように、外から見ると私たちは、ちょっと豊かなような感じがしますね、だけど聖書に言うと今の時代の人たちは豊かでは見えるけど、やっぱり惨めなんですかね、どうですか皆さん、惨めな感じしますか。ちょっといますかね、生徒の仕方はもっともっと難しいですね、もう一生懸命もうお金もないし、もう勉強してもう大変ですね、私も生徒の時はもう長いこと前ですけど、もうよく覚えてますね、よくラーメンばっかり食べて
アップラーメン
ですか、もうもうできるだけお金を
節約
ね、そういうような感じだったけど、今でもね、仕事してる人でも、大変な苦労してる人もだいぶたくさんいると思いますね。なんか外に見たら、電話あったり車あったり家もあるし、そういうような豊かなような感じだけど、本当に幸せか、それが質問ですね、私たちは本当にこの今の状態で幸せな生き方をしているか、そのことを示しているんだろうと思いますね、だからこのその聖句は どもうあのその18節からまた、
はい、そこであなたに勧める、富むものとなるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないために身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。
じゃあこのイエス様はこう言ってるんですね。私からこの金、うんね、金を買いなさい。その金を買うっていうのはどういう意味でしょうかね。
金を買うというのは、ね、うん、どうなんですかね。
どうと思いますか。神様は私たちは金を買いなさいって言うけど、どういう意味でしょうか。
どういう意味ですか。
うん、まあこれはあのこれは神の義と思いますね。義からこの義精神、うんうん、あのを求めない。
神様の義、righteousness ね。
義とその私たちのキャラクター、精神ですね。のことだと思いますね。そしてこの、あの白い着物、そしてこの目薬を買いなさいって言ってるんですね。まあレオデキの主の問題は何でしょうか。
いろいろとありますね、問題が。
一番元の問題は自分の状態がわからないんです ね。どんな自分がどんなに惨めか、自分はもうこの豊かで、まあ、金持ちでそういうような気持ちでいるけど、うん、
実は違う、
うん、それが見えないんですね。それで今の世界の人たちは、まあ、毎日仕事して、ね、やっていってあの、まあ、うまくいってるみたいだけど本当に幸せか、うんね、今の生活でこれは本当に幸せか、うん、そう考え、あ、そういう考えをしないんですね。もうこうやって一生懸命毎日仕事してばっかりいて、あんまりこういう深いことを考えたくないですね。もう仕事から帰ったらもう疲れてるから、こんな深いことなんか聖書を読んだりいろんな考えるのもあんまり好きじゃないですね。もうなんかテレビつけたり、まあ、ゲームやったりしてね、もう頭あのよく考えられないように、そういうあのディストラクションと言いますね、英語では。
日本語でも多分ディストラクションですかね。
そういうですね。まあそれがレオディキアという可能性であるんですね。まあ今朝言ったように、この、今の時代はこうやっていろいろな国の問題がある時代で、それが本当にこの、本当の状態を表せるという、うん、この革命していると思いますね、うん。まあ、だけどどうしてこんな時代になったのか、うん、そのことをちょっと勉強しましょう、ね。うん、今はこのもうこのコンドラディエフの冬のもうだんだん最後になったけど、うん、その最初はどうなった、どうしてこういう面になったのか、うん、それを分かったら今のことをもっとはっきりすると思いますね、うん。そのところちょっと考えましょう。まあこの始まったのがこの戦争、第二次の戦争が終わるちょっと前に、このね、あのブレトン・ウッズ・アグリーメントね、1943年にあったんですね。
ブレトン・ウッズ協定ですかね、
はい。それはどんなことでしょうか。聞いたことありますか。
ブレトン・ウッズ協定知ってる人
聞いたことありますか。、ね、まあ、この世界にそんな影響があったのでも、みんなほとんどの人はそんなこと聞いたことないですね。まあ、経済勉強した人たちは分かれると思いますけど、一般の人はこのことあんまり分からないですね。まあ、これらのブレトン・ウッズはこういうことですね。あの戦争が終わるちょっと前に、この世界のリーダーがみんな集まったんですね、うんうん、アメリカの政府がこの人を集めてね、うんうん、この戦争が終わったらどうやってこの経済、世界の経済を立て直すかって、そういうお話したんですね。まあ普通はこういうお話になると、まあ、この戦争 勝った国が他の国からお金を集まるとか、うん、そういうこと。
じゃあ負けた国がお金を払う。
払うというのが普通だったんですね。だからみんなこの人たち、この他の国の人たちが集まって、特にドイツとか日本の人たちは、まあ今度からなんかアメリカの方がこうお金を取るというような感じだったんですね。しかし反対にアメリカはね、私たちはあなたの国を作り直すために立ち直すために手伝うっていうのね、それお金もあげるし、そしてお金も貸したり、技術もあげたりしてね、手伝ってこの世界を直そうとします。
じゃあ勝った国が負けた国にお金を渡すと、
それ不思議だったんですね。みんなそれはどうしてそんなことなんですね、まあ、それは一つ の条件があったんですね。それ何でしょうか。これですね、アメリカのドル。これアメリカのドルが何もかも貿易のために使うという決心され
てます、ね。基準としてドルが基準になったんです
ね、だから今石油買うとかね、鉄とか、いろんなのマテリアル買うとか、いろんな特に今銀行の取引とかそういうのはね、もうほとんどアメリカのドルで、
全部ドルなんですね。
はい、はい、それ考えはこの世界中がこのアメリカのドルを使えばアメリカが世界の銀行になるんですね。
なるほど、
ね、そしてまあ銀行になると本当にお金も儲けるし、自分の経済もどんどんどんどん伸びて良くなるんですね。まあ、だからその考えでこのドルをみんな使いましょうっていう、そういう決心
条件、
条件だったんですね。まあ、しかしそれ一つからこれいいことがあったんですね。このドルは金と交換できる。
ああ、じゃあドル全部金と交換。
はい、はい、だから1オンスったらね、
1オンス、
1オンスったらそうですね、
どのぐらいだ、
グラム、100グラムぐらい、まあ、それぐらいの、
まあ、500円玉ぐらいですか ね、
それは、まあ、33ドルってそう決まったんですね、だからもうドル持っても金を持ってると同じぐらいって安全だって言ってるんですね。だからドルを使っても問題ない、ね、みんなアメリカのドルを使ったら、ね、金を持ってると同じぐらい安全だから心配しないでください。
保証されてたんです ね、
そうですね。だからそれでみんなその賛成してこういうプランをかけたんですね。だから戦争終わった後はこうアメリカがこの世界中この
銀行になったんですね。
経済的に手伝ってそのおかげで、その代わりみんなアメリカのドルを使い始めたんですね。だから今でももうほとんどこういう世界的な貿易はアメリカのドルをまだ使ってるんですね。まあ、もう一つ大切なことがあったんですね。まあ、この世界中この経済を直すためにはお金がいるし、もう一つ必要なものがあったんですね。何でしょうか。
何ですか。
何でしょう
か。
お金とエネルギー、石油がないといけないですね。だからその時にアメリカのこのルーズベルト大統領がサウジアラビアの王と会って、このその時からアメリカとそのサウジアラビア の関係が強めて、このどうやってその石油をそこから取ってね、世界中に使えるようにしたんですね。そのおかげでもう石油が、安い石油がそのサウジアラビアから取って、もうその経済のためにもとてもいいためになったんですね。だからこのお金とエネルギー、石油をこうアメリカ利用してこの世界中このコントロールしようとしたんですね。まあ、それも、もう戦争が終わってからはとても豊かな生活だった。特にアメリカではね、ご主人が仕事を行ってサラリー取って、まあ、家族、奥さんは家で、
もう専業主婦、もう仕事しなくて、家に残るん
ですね。家に残って子供たちを育てて、まあ、お金も稼いで、セーブ、貯金もして、 子どもたちが学校に行ったり、ね、そしてあ、まあ、そういうあの本当に豊かな時代でしたね。
でもお父さんだけが働けば十分だったんです
ね。そうですね。だけどあの、まあ、最近はどうでしょうか。
ちょっと違います、
ね、ちょっと違いますね。まあ、だからその1950年60年の間は、ね、とても豊かな時期でしたね。だからその時期は本当にこの 今さっき言ったようにこのカンドラリエウェイの
春と
夏の時期ですね。
成長してます、
ね、本当に成長、アメリカに特にアメリカはよく成長してたんですね、うんうん、そしてあの他の国も、うんうん、世界中どんどん伸びていったんですね、うんうん、しかしあのその1960年の終わり頃ちょっと問題が出てきたんですね、うんうん、もうその始まりはこの石油の問題でしたね、うん、まあ、石油というかこの国の問題、あのこの中東にはその戦争の後にはあのイスラエルという国を建てたんですね、うん、あのホリカストのおかげで、うん、ユダヤ人はこのイスラエルの方に戻したんです ね。だけどもちろんその時にはあの他のそこの周りの人たちはあんまり好きで賛成じゃなかったんです ね。特にエジプトとシリアという国は
シリア
あんまり好きじゃなかったんですね。あのユダヤ人が帰ってきたのが、それからその1967年にこの戦争が始めたんですね。あのそしてこのその時のシリアのあのミニストリーオブディフェンスだら、
ミニストリーディフェンス、まあ国のまあ軍隊とか、あの安全を守る、
まあ、いやそうですね。あのそれ彼の名前はアサード、
アサード、
今のシリアの大統領のアサードのお父さんなんですね。なんかそのイスラエルとシリアのあんまり欲がない、うん、あの
関係
がない、欲ないのはもうその長いこと前からあったんですね。まあだからこのシリアとエジプトがこのイスラエルを攻撃して、うん、そのおかげで、まあ、戦争になって、まあ、アメリカはやっぱりイスラエルの味方したんですね、うん、まあ、そのおかげであのそう中東ではいろんな問題が出てきたんですね、うん、まあ、そのまたあの1972年にももう一度こういう戦争が出て、うん、このヨームキプール・ウォールというのがあったんですね、うん、まあ、その後には今度大きなオイルクライシス、石油クライシスが出てきたんですね、うん、世界中あのどうしてったらこのサウジアラビアとその中東の国はもうアメリカには石油を売らないということになったんですね。だからあの私も、まあ、若い時だって覚えてますけど、もうこの長い行列で、ね、ガソリンを買うためにはもうガソリンはもう値段も2倍に以上になって、それだけじゃなくてもうあのなんか足りなかったんですね、石油が、まあ、それはあのこの戦争のおかげで、まあ、そのおかげで、ね、このアメリカの経済も少し弱ってきたんですね、まあ、あのアメリカとこのサウジアラビアの関係はちょっとあの、まあ、難しくなったけど、まあ、しかし今でもまだアメリカとあのサウジアラビアの関係はまだだいぶ強いみたいですね。だけどその頃はちょっと難しかったんですね。そしてもう一つ問題になったのはあの、うん、このブレッテン・ウッズのアグリーメント、ね、うん、そのことに関してあるんですね。今さっき言ったようにこのドルは銀と交換できるって言ったんでしょ、うん、だからドル作るためには
金が
ないといけないんですね。だけどそしてその世界中この経済が成長していったのはあの金がないといけないんですね、うんうん、アメリカが金が持ってたからこのドルはもっともっと作れるようだったんですね。で問題はあの金が足りなくなってきたんですね。
なるほど、
ね、どうしてったら金はある程度しかないからね、あの金が少なくなってきたんですね。だから金が少ないとどうなりますか。
ドルを作れなくなっちゃう。
ドルを作れないんですね、うん、だから経済的にこれがどんどん弱ってきたんですね。だからあんまり弱ってくるっていうか
勢いがなくなって
、勢いがなくなった、成長できないとしたらドルが足りない、ね、うん、そういう状態になったんですね。まあそのおかげでアメリカがこのその時の大統領はニクソン大統領って言ったんですね、まあ、彼はこう変えたんですね。こう今度はアメリカのドルと銀を交換できないよう、金を交換できないようにしたんですね。
あ、もう交換できなくなっちゃう、
はいはい、もうそれはなし、終わったんですね。だからもうこのドルはドルで、まあ、アメリカの政府がそのサポートしてね、まあ、金の交換をもうやめたということになったんですね。まあそれは他の国はあんまり喜んでなかったけど、仕方がない、今はもうみんなドルを使ってるからしょうがない、まだ 今のことところまだみんなドルを使ってるんですね。だけどそれは本当に大きい影響があったんですね。もし前は金があってドルを作る、だけどその関係、金とドルの関係をやめたらどうなりますか。そうなったらドルはもう
無制限に
たくさん作られるんです ね、 ね、もうそのリミットがないんですね。もうドルはもうどんどんどんどん作ることができるんですね、まあ、そのおかげでこのお金を、銀行がお金を貸すことはもうどんどんどんどん広がっていったんですね。そしてアメリカの銀行はその時からもうどんどん大きくなっていったんですね、そのお金を貸すことになって、まあ1970年代あたりにね、こういうのが出てきたんですね。これが初めてのクレジットカードですね、クレジットカード、今は皆さんみんな持ってると思いますね、まあ、私の子供たちも、まあ、いくつか持ってるけど、今はたくさんこういうクレジットカードがありますけど、その時はもうあんまり持ってなかったんだね、みんなクレジットカードなんか、まあ、ほとんどなんか買うんだったらな、お金をセーブして、ね、貯金して、品物を買ってましたね、車でも何でも。だけどその時代からお金は貯金しないでただ借りることが多めになったんですね、まあ、家を買う、車を買う、学校に行く、何でも、もうお金を借りるようになったんですね。だからそのおかげでこの負債がどんどんどんどん上がっていったんですね、まあ、それが一つの影響。その1980年代の時代はもう一つ違いが変わってきたんですね。それはアメリカの会社は、まあ、だいぶ利益があったけど、もっとお金を儲けるためにこう新しいことを始めたんですね、この仕事をするレイブルって言った
っけ、人
件費、それを低くするために、この仕事はどこに送ったんですか。それは日本に送ったり、台湾とか韓国とかそういういろんな国でもっと
安い人件費に
抑えた、そうですね、だから仕事を全部アメリカから他の国に動かしたんですね。だからそのアメリカで作ってた製品は全部他の国で作って、まあ、そのおかげでアメリカのそういう会社で働いてる人は全部もう仕事を失ったんですね。それも大きな影響がありました。他のはコンピューターね、パソコン、ね、これはもう古い、これが最初の、私が思い出してくる、これ最初のコンピューター、今だったらこれはもうおもちゃみたいですね、本当に、ね、このコンピューターは、まあ、その時はその時代はそれが一番最高のコンピューター、
最新の、
ね、だけど今だったらこれはもう 64K 本当にもう おもちゃみたいなね、子供のおもちゃみたいにあのものだったけど、まあ、そのコンピューターがパソコンが出てきたらね、また仕事も変わってきてましたね。あの一人の人がコンピューターであれば使えば、まあ、3人4人の仕事もできますからね。特に会計の仕事とかいろんなタイピングの仕事、そういうのは本当にあのコンピューターが入ってきてもう仕事もだいぶ変わってきましたね。そしてまたそのおかげであのたくさんの人は仕事を失ったということですね。もう一つ影響は変わったのはあの女性がもっと仕事に入ってきたっていうんですね。まあ、ある女の方は、まあ、カリエルが欲しいので、まあ、仕事ね、欲しかったんですね。まあ、それもいいけど、他にはあの前はご主人が仕事してあのお金を稼いで、あの生活してましたけど、今の時代はいろんな生活費用がどんどんどんどん上がってきて、もう奥さんも仕事しないといけない、夫婦両方
とも働
いといけないような時代になったんですね。それはお金がこの貸したお金がどんどん上がっていくと、この資本の値段がどんどん上がっていくんですね。この家とか株とかそういう資本の値打ちはどんどんどんどん上がっていくんですね。それはお金がたくさんあるから値段も上がるというの、それは経済の問題ですね。だから家の値段も上がる、車の値段も上がったり、そういうおかげでもうご夫婦両方とも働かないといけないというようになったんですね。まあ、このグラフで見たら、まあ、大体わかると思いますけど、これはあのその下の方はあの私たちの給料、ね、給料は少しずつ上がっていってますけど、あのこの黄色い線はこれはあの家の値段、ね、家の値段はぐーっと上がったんですね。だから給料は少しずつ上がったけど、家の値段はどんどんどんどん上がっていきますね。日本ではどうでしたか？
そうですかね。
家の値段はぐっと上がってますが、アメリカでは本当にもう奇跡みたいにね。特にトロントでも、私の家は前トロントにいたんですけど、まあ、そこから中国のお金がたくさん来たんですね。だから私の姉さんの家の値段はあの2000年に買ったけど、もう5倍上がってますね。だけど私の給料は5倍は絶対上がってません、ね、だから給料はこれぐらい、家の値段はこうなってるからね。あ、まあ、本当若い人は大変な問題になってるんですね。そして給料は低いけど家は買えない、ね、まあ、そういうあの状態になって、まあ、これはアメリカのことですけど、あのこれはあの家族の wealth だら、あの、household wealth、
ね、あの家族の、まあ、経済状況ですね。
経済状況、どれだけお金があるか、そうですね。これ見たらね、まあ、1989年からあの今まで見たら、あの一番上の 10%、 10% はもうどんどんどんどん家、あの家族の、 あのウェルスから、あのお金はどんどん伸びていって、
財産ですね。
財産をどんどん伸びていってますね。一番上の方は 10% の方ね。次 の、 あの 50% から 90% の次の組は、まあ、少しは上がってますね。だけど見てください、あの一番下 bottom 50% です。下の 50%、 下の人たちは全然
伸びてない、
ね、全然伸びてないね。それ伸びてないだけじゃなくて、
減ってますね、
もう本当に小さいんですね。その あの値落ちの、ね、
じゃあもう
財産は
10% じゃあ 10% 上 10% の人がほとんどお金持ってるんです ね、
そうですね。だから金持ちはもっと金持ちになって、まあ、他の人たちはもっと、まあ、貧乏になるんじゃなくて、だけどもう成長全然ないですね。まあ、だからそういう問題があの出てきたんですね。まあ、特にこの 中央銀行がこの経済にもっともっとお金入れると、うん、ね、あ、この家の値打ち、株の値打ち、そういう資本の値打ちはどんどん上がっていったけど、給料とかそういうのは上がらない、うん、まあ、そのおかげでいろいろな家族には苦労を与えたんですね、うん、それ今はあのこの経済的な問題、お金の問題は、うん、あの家族の離婚の元で一番ですね、うん、そういう家族、あのそういう問題、まあ、もう面白いことはあのこの経済的にあんまり良くない時期はあの人たちはあの赤ちゃんがよく生まれないというんですね。
あ、経済的に良くない時に赤ちゃんがよく生まれる。
生まれない。
生まれない。
生まれないね。そうしてたらあの、まあ、特に若い人はあんまりお金がない、家もない、うん、仕事もない、うん、まあ、結婚したくない、ね、赤ちゃんも、うん、子供たちできない、うん、まあ、そういうもあの問題もあるので、日本でもそうでしょ、まあね、
あのまあ、少子化、子供が少ない
です ね、 少ないってね、そういうことになってしまうんですね、うん、まあ、そして あんまり人は教会にも来ない、ね、うん、仕事してもう疲れてあんまり教会にも興味ない。でもう一つはあの家族の関係がいろいろちょっと変わってきて、うん、まあ、自分のアイデンティティも、ね、そういう影響があると思いますね、うん、まあ、今はアメリカでもどの国でもこの男子と女子のそういうアイデンティティというのは、うん、あのまあ、みんな変わってきてます ね、 そうですね。それも家族がこう壊れてきたのが影響であると思います、まあ、だからその夏と春と夏が今度1970年あたりからもう秋になって、もう少しあの経済が伸びなかった、成長しないというような状態になったんですね、うん、そしたら今度はあの2000年にこの金融危機が始まった、うん、これはあの、ま、あのテックストックからあの株ね、ネットの株がその時だいぶ落ちたということがあって、まあ、その後また2008年 の、あのこのリーマンショックがありましたね、うん、そしてその時銀行はベイルアウトになったんですね、うん、まあ、その後はあのまた今バブル、今でもまたこの株はこのバブルみたいになってますね、うん、まあ、そのことをちょっと分かってほしいと思います。これがあのアメリカの株の市場のこの、あのグラフでありますね、うん、まあ、これ今見たらこれは100年のグラフですね、うん、だからもう1920年あたりから今の時代のグラフですね、まあ、ちょっと3つちょっと見たらこれはどんどん上がってるみたいですね、
うん、
だけどもうちょっと詳しいところ見たらちょっとあのもっと理解できると思います。最初のこれを分けたら、まあ、4つか5つぐらいに分けることができるね、この時代は。最初の時代見てください。これはあの1920年から1945年あたりのことですけど、初めから最後までこの黄色い箱の中ではあのどれだけ成長しましたか。株は上がったり下がったりしてましたけど、最初から終わりまではどうですか。あんまり成長しないでしょ。上がったり下がったりしても最後には大体同じぐらいレベルですね、まあ、それは戦争の時代だったですね、うん、だからもうそうやって、まあ、上がったり下がったりやったけどもうあんまり成長がない、まあ、その後はこの今さっき言ったようにこのブレッテンウッズ、そしてあのアメリカがお金を出してもう世界中この成長して始めたんですね。で1945年から65年あたりはもうどんどんどんどん国は経済的に良くなって、もう株もどんどんどんどん上がっていったんですね、まあ、その後はこの今さっき言ったようにこの石油のクライシス、オイルクライシスあって、そういう問題が出てきて、また同じように、まあ、サイドウェイですね、横にしか行かなかった、少し上がったり下がったりも、上がりも下がりもあるけど、まあ、大体ね、あんまり動かなかった。その後今度は お金を借りるのが多分、うん、あのやって借りやすくなったんですね。見てください、こうなった、ね、株もどんどんどんどん上がっていったんですね。
あ、これは金がなくなった時です
か。そうですね。だからもう金をお金を借りるのが簡単になって、家の値段も上がるし、車の何にも値段もどんどん上がっていって、株の値段もどんどん上がった。そして今の時代見てください、これは2000年から今の、まあ、2000年にこの落ちて、あと2008年に落ちた。そして今もまたどんどんどんどん上がってるけど、また今なんか問題がありそうね。あの今貿易 の、 あの戦争とかそういういろんな問題が出てきて、もしもまた株が落ちてきたら、この黄色いのはあのあのもう最後にはあんまりあの成長がないというような状態ですね。まあ、これ見たら分かると思います。これはアメリカの借金です ね、 ね。だからそれ1945年から今の時代の借金ですね。まあ、これ1980年ではにはあのその番号分かる、だってあの、はい、この方々あの He's a mathematician. 番号 何の番号で、どういうかね。5 trillion dollars. trillion って日本語でどう言いますか？5兆のドルの借金があったんですね。これはあの政府と会社とあの家族。
日本円でも多分5兆円ぐらいですかね、大体。日本円でも確か、うん、
はい、そんな借金があったんですね。だけど見てください、この2000年になったらどれぐらいになったと思う？これたら30兆なのか。
30兆、
ね、これもうこれあの6倍上がったんですね。
これアメリカの借金、
ね、アメリカだけの借金ですね。だからこれ今さっき言ったように、このお金を借りるのがどんどんどんどん増えたんですね。だから株も何もかもどんどん上がっていった。まあ、その後このいろんなあのバブルがあのこう追われて、あの今のところはどれぐらいありますか。これ次はこれ、まあ、60兆になったんですね。まあ、こんな借金があってあっても、この経済はなかなかあの成長しないんですね。あの今さっき今朝あのお昼の時ちょっとある方とお話してましたけど、彼はあのインフレのことを聞いてたんですね。あのこの国はこのインフレが欲しいんですね。 2% ぐらい、日本でもそうですよ。インフレが欲しい、値段がいろんなどんどん上がってほしいんですけど、このたくさんお金入れてもなかなかインフレがない、給料も上がらない、品物の値段も上がらない、ね、それはこの借金が多いから、なかなかこの経済的に成長しないんですね。まあ、それのおかげで今の時代はこんなことになってるんですね。はい、これ春と夏、秋、そして今からもうこれは経済の冬ということですね。あの実際、まあ、外から見てみんな豊かな生活してるみたいだけど、まあ、苦労してる人が多いんですね。まあ、私と考えて、こう2人の組に、この一般の人は2人の組に分けます。一人の組は今あのこれはあの現状と言いますか、現状をもう、ね、必死になってね、もう走ってもう今の状態を守ろうとするんですね。まあ、このネズミやこの車の中にずっと走ってばっかりいるような感じで、もう一人の組はあの、まあ、私のための分け前が欲しいというような人ね。もう 一生懸命自分の他の人が持っているようなものを私も欲しいで一生懸命働いている、まあ、そういうような人がたくさんいる。今は国でもどこの国に行ってもアフリカに行ってもインドに行ってもね、もう本当にもうこのアメリカスタイルの生活が欲しい、ね、車、大きな家、ね、まあ、綺麗な洋服、そういうようなみんなそういうような生活を求めているんですね、どこの国でも。まあ、だから今はこういうような状態になっていると思います。しかしこう今さっき の, お話し言ったようにレオディキア、うん、レオディキア の, 教会、レオディキアの人たちにはイエス様はどう言いましたか。まあ、この目薬を買ってくださいって言ったけど自分の状態がわからない、うん、だから最後にはどういうことだったんですか。まあ、ちょっともっともう一回読みましょう。これは黙示録3章の19節にあってね、今日の聖書朗読でもありましたと思います。
すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、はい、
叱ったり懲らしめたりする、まあ神様が叱ったり懲らしめたりするというのはどういうことですか。どういう神様が懲らしめるというのはどんなことかな。まあ私の考えを挙げないでね、まあ、聖書のことを見ましょう。聖書の話を見たらその実際どんなことがあったかちょっと見ることができると思います。それでそのお話はこのイスラエル人がのお話をしたいと思いますね。イスラエル人はこのバビロンで捕虜になっていましたね。それで70年後このイスラエルに戻ってユダヤの国を作り直すことができたんですね。この前言ったペルシャ王のサイラスが許可をあげたんですね。だからユダヤ人はエルサレムに戻ってこのエルサレムの町とその市殿を建て直す仕事を始めたんですね。まあそれも大変な仕事でしたね。もう機械もそんなにも何もないから全部手でやってるんですけど、もう一つの問題はそこに新しい人々が来たんですね。その人たちの名前はサマリア人、聞いたことありますか。サマリア人、サマリア人はそこに来てユダヤ人がいない間そこに移動したんですね、うん、そして、まあ、ユダヤ人が帰ってきたのがあんまり面白くなかった、本当嫌いだったんですね。だからいろいろな面で彼らは邪魔しようとしたんですね、うん、この家を作り直す市電を作り直す町を作り直すための仕事を邪魔しようとしたんですね。まあ、そしてそのおかげでもうあんまり難しくなって、もうこのユダヤ人はもうこの市電を伝え直すのをやめたんですね、うん、まあそれはその話はハガイの章に書いてますけど、ちょっと読んでみましょう。これハガイ、日本語ではどう言いますか。
ハガイ、
ハガイですか、同じですか。
同じですね。
ハガイにちょっと読んでみましょう。ハガイの一章いきましょう。
ハガイの一章の何
節、はい、一章の二節の
2節、
はい、
ハガイ一章の2節、
2節と2節から4節まで。
分かりました。万軍の主はこう言われる。この民は主の家を再び建てるときはまだ来ないと言っている。そこで主の言葉はまた預言者ハガイに臨んだ。主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。
うん、そうですね。のこの神様の家は滅びて自分の家は立派な家を作る、
うん、
そういうのは神様は本当はあんまり賛成じゃなかったみたいですね、うん、だからこのハガイのハガイを送ってこのイスラエル人に話しようとしたんですね。まあこれは神様はこの神殿 を本当に早く作ってほしかったんですね、うん、それどの理由ですか、どうなぜでしょうか。
まあ、神殿を建てたらみんな集まって礼拝に行きます。
はい、そうですね、まあ、だけど一番大切なのは今度イエス様が燃え上がってくる、うん、
はいはい、
ね、それイエス様が来たらこの神殿はイエス様がのこの牧師、イエス様の仕事の中心になるんですね、うん、あのまあ、子供の時にはあのこの神殿に来てこのベビーデディケーションですね、うんうん、そして若い時は子供で来てこの、 あの捧げの捧げ物のこの、あの、うん、それを見て、うん、まあ、これは私の仕事だって分かったんですね。そして、まあ、あの若い牧師としてあのそこの地殿に来てテンプルに来てあの 人々にあのこの神様はどういう方か教えてんですね、まあ、だからこれはこの神殿はこのイエス様の仕事の中心になるから やっぱり神様はこの神殿は本当にこれ作り直してほしかったんですね。だからどうしてどうやって神様はこのイスラエル人ユダヤ人はこの神殿を作るためのあの作るために、まあ、仕事をまたやり始めるのはどうやって神様はこのあの進めたんでしょうか、うん、まあ、その次に読んだら分かります。この1章の6節から読みましょう。
1章の6節、
はい、
あなた方は、多く撒いても取り入れは少なく、食べても飽きることはない、飲んでも満たされない、着ても温まらない、賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。
もうあの何節も、
万軍の主はこう言われる、あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい。
あのそして今度は9節、ね、そう、
あなた方は多くを望んだが、見よ、それは少なかった。あなた方が家を持ってきたとき、私はそれを吹き払った。これは何故であろうかと万軍の主は言われる、これは私の家が荒れ果てているのに、あなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしている。
ああそうですね、私たちが家に持ってきたけど神様がどうしたって書いてましたか、うん、神様が吹き払ったんですね。まあ、一生懸命働いても効果がない、うん、ね、まあ、今度10節も読みましょう。
それゆえあなた方の上の天は水を差し止め、地はその産物を差し止めた。
あ、ずっと終わるですね。
また私には地にも山にも穀物にも新しい酒にも油にも地に生じるものにも人間にも家畜にも手で作るすべての作物にも日照りを呼び寄せた。そこでシャケルの子ゼルバベル、
はい、そうですね、だ自分あの神様はこのイスラエル人が何もかもやった仕事したのも効果がない、ね、あの食物も何もかもあの神様はこれ本当のこれ金融危機を与えたんです ね、あのイスラエル人はもう自分のために働こうとしても効果がなかったというそういうような時代だったんですね。だからこの金融危機を利用して神様はこのユダヤ人をこうあの自然の直すし働きにこうあの戻るようにしようとしたんですね。あそしてそうあの効果があったのでしょうか、ありましたか、
まあどうですかね、
まあ、そしたら、まあ、ユダヤ人はやっぱり神様の言うことを預言者の言うことを聞いてこの仕事を始まったんですね、うん、そして あと2年ぐらいしたらこの神殿もエルサレム の、うん、町ももう建て直して今度はまたこの、 あのステージの働きを始めたんですね、うん、だからあの神様はこの木 金融危機を利用してあの人たちをあのこう仕事に始めまた戻るというようにしたんですね、うん、まあ皆さん今のお話はあの私たちにはどういう意味がありましょうあるんでしょうか、うん、まあ私たちもこうある面ではね私たちもバビロンからあの出されたんですね、うん、離れさせたんですね、まあ、特に私たち の, あの前 の, 人あのパイニール、ね、
先
駆者たちあのワイト夫人とかそういう人たちはもうこのバビロンから出て新しい教会を作りなさいって言われてね、うん、そしてこの神殿を作り直さないといけないって言ったんですね、まあ、どんな神殿のこと、うん、何のことを言ってますか、どういう神殿、神様の家、
そうですね、
まあ、イエス、あの聖書には私たちが神様の神殿ですね、あの神様の家は、うん、あの私たちの心ですね、うん、それを直さないといけないという意味もあるんですね、まあ、そしてこの私たちの心が直ったら、うん、直したら神様が私たちの心の中に住んで、うん、他の人たちは神様が本当にどんな人かって分かる、うん、あの私たちの生活の仕方で私たちの、あの心の中から見えるんですね、まあ、それがこ の, あの神様のプランですね、うん、これが神様のエンゲーム、うん、本当に神様の人々がイエス様 の, あの精霊が心の中に住んでたらもう本当に神様はあの神様あのどういうような方かってみんな人々が見てもらう、うん、まあ、それがあの神様の願いだったんですね、だけど問題は今は私たちもユダヤ人みたいに今自分の面倒、うん、家のこととか子供たちのこと、車、あのスポーツとかいろんなことで自分 の, あの時間は忙しいんですね、まあ、まるでイスラエル人みたいに、まあ、自分の家で戻って自然 の,、うん、あの立て直すのがもうなかなか進まないというようなことです。そしてあの同じように、まあ、今の人たちももう、まあ、今はもう神様が帰ってくる時間ではないというような気持ちがあるんですね。しかし今こうやって経済を見るとやっぱりどんどん経済も弱ってきて、あの神様がこうユダヤ人みたいに同じようにこの金融危機を与えて、それで私たちがキリシタンとしてアドベンチストとしてどういう理由が生きているか、ね、それを分かってほしいと思いますね、まあ、それで今の時代はもうこういうあの危ない時代になってきていると思います。時間3時半までですね、もう今朝言ったようなあのこの後の雨、聖書に後の雨のことありますね、そしてこういう英語でこう書いてますね、まあ、この後に私はあの後の雨をみんなあげるって言ってますけど、英語ではこの afterwards 後にあげるって言ってますね、まあ、その意味は何でしょうか、あの afterwards この後は何の後ですか、まあ、それヨエル書のこれ2節に書いてますね、それは1節に見たら、
一章
を見たら何のことありますか、まあ、これあの一章ちょっと読んでみましょう、ヨエル書 の, あの一章一章のあのあ
8節、
一章の8節ですね。
9節。
あなた方は若い時の夫のために荒布を腰にまとった乙女のように泣き悲しめ、素祭と乾祭とは主の家に耐え、主に仕える祭司たちは嘆き悲しむ。畑は荒れ、地は悲しむ。これは穀物が荒れ果て、新しい酒はつき、油も耐えるためである、
うん、まあこれは本当このあのヨエル書にはこれ飢饉のことを書いてあるんですね。
あ、なるほど
ね。まあヨエル書の時は飢饉と言いますけど、今だったらもう本当に金融危機みたいな感じですね。だから本当にこの経済的な問題、金融危機があったあと後の雨が出るっていうような感じですね。そしてたらそのそういう危機のあとしか私たちはあのこの神様の言うことをよく聞かない、
心を開く、
開くって言いますね。まあワイト夫人はこういうことを書いてあるんですね。まあ全部読まないけど、あのこの線を引いたところに、神様はこの後の雨、神のあの聖霊は私たちがこういうあのセルフィッシュネスから
自己中心
がある間はこのその聖霊を上げることできないって言ってるんですね。まあ、これを私たちがずっともうこの心の中にはあのこのあのまあ身勝手とかあの欲があるから、うん、神様はこの状態では聖霊は上げられないということで、そのおかげでまあ神様はもしかしたら同じユダヤ人の地域と同じように金融危機を与えないといけないという可能性があると思います、うん。まあ、だから今の時代は、まあ、本当外から見ると豊かでような感じだけど、やっぱり今はもうあの本当たくさん苦労している人が多くなって、もっともっと大変な、うん、あの時期が来ると思います。まあ、今朝言ったように今はこの収穫の時期でありますね、うん。あのまあ、最後にちょっとお話を変えたいと思いますけど、これが一番大切なことと思います。まあ、あの皆さんこのマズローということのちょっと聞いたことありますか？
知ってますね。
ほとんどの人は知ってますでしょう。看護婦さんたちはよくそういうことを勉強するのしますか、このマズローということね。まあ、そのことは大体みんな分かってると思いますね。これはあの、まあまあ、大体3つの必要があるというね、3つの要欲がある。これはだいたいベーシックったら基本的な要欲があって、うん、もう一つはこの心理的な、はい、心理的な、はい、欲求ですね。そしてあの欲求、そしてもう一つ最後にはこの一番上の方はあの自己実現、うん、合ってますか、自己実現が一番上ですね。まあ、そしてまあ、この初めのレベル取ってから次のレベル取れるというそういう考えですね。まあ、実際それは確かであると思いますね。そしてあの、まあ、いろんなあの教師たちとか看護婦たちとかそういうのはこれはよく使ってますけど、まあ、実際にあのね、あのこう肉体的な、なんていうかね、あの生理的な欲求とか、あの安全
の欲求、
安全、あの心理的な欲求、ね、愛とかそういうことね、うん。そして次はあの自尊心ね、うん、なんか仕事とかそういう関係で自尊心、そして最後にはこのあの一番上で、はい、勝ちました、うん、ね、あのこれあの自己主張実現というような感じですけど、それは世の中で、あの世の中の考えはこんなものですね。まあ、面白いことにこのマズローというのは何年にこの考えをあのこの発明したんですか、発明というかこの
っていう
ちょうど1945年
あ
同じです、
ね、ちょうど戦争が終わった
戦争が終わってこのカンジャーリアブウェーブの春と夏が始まった時に、ね、始まったんですね。だから、まあ、今の世の中ではこういう考えをよく持ってますね。もうこれから一つずつからこう重ねて、うん、よっと、ね、英語では climb the ladder ですね、うん、
まあ、
もうはしごを登っていって、うん、まあ、成功するというような感じですけど、まあ、イエス様は実際どう言ってますか、
うん、
ね、この私たち の, あの基本的な欲求のこととかはどういうこと言ってますか。まあ、ルカの12章にはこう書いてますね。
この12章24節、
はいはい、鳥のことですね。あのレイヴェンと
か、はい、カラスのことを考えてみようと、
ね、カラスはどうですか。必要は
ありますね。
ありますね。だけど誰が必要か、このカラスの必要は誰が、
あれ、まあ神様が備えて、
ね、こうやって書いてますね。あのちょっと読んでくださいね。
カラスのことを考えてみよう。まくことも狩ることもせず、また納屋もなく蔵もなく、それなのに神は彼らを養っていてくださる、うん、あなた方は鳥よりもはるかに優れているではないか、
うん、そうですね。いや、私たちはこうやってこの本当に、まあ、基本的なものを受けようとしてるけど、やっぱり神様は私たちがそういうものを必要であって分かってるんですね、うんうん、まあ、次はこういう心理的な欲求、ね、神様はどう言ってますか。
ヘブル人の手紙13章5節と6節、金銭を愛することをしないで自分の持っているもので満足しなさい。主は私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われた。だから私たちははばからずに言おう、主は私の助け主である、私には恐れはない、人は私に何ができようか。
そうですね、まあ、私たちは若い人たちも、うん、まあ、友達が欲しい、ね、うん、相手が欲しい、なんかそう、うん、このソーシャル、
うん、ね、社交、
社交
人間関係、
関係が欲しいんですけど、やっぱり神様はどう言ってますか。私は絶対
見捨てない、
見捨てないってね、言ってますね。最後にはこの自己実現ということは、神様はどう言ってますかね。
ローマ8章ですね。ローマ8章の14節あたりから、すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、答える身分を授ける霊を受けたのである。もし子であれば相続人でもある。神の相続人であってキリストと栄光を共にするために避難を共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。
すごいですね。まあ、これ以上の自己証言ってありますか。
ないですね。
まあ、これは神の子供だって言ってるんですね。まあ、これ以上に上がることできないですね。
できないですね。
そしてそれは神様は今あげる、今神様は私たちにそれをあげる、あげたいというんですね。だから、まあ、このマスローの考えはいい考えですけど、やっぱりイエス様の考えはもう、このマスローの考えも逆さまにしてしまってるんですね。もうこんな欲求はあっても、うん、まあね、まあ、
もう今すぐに神様の子供になれる、
これれるって、ね、
今すぐに自己、
う
ん、
まあ、こうやって、うん、このはしご登らなくても、うん、もういるところでもう幸せな生活できるということを言ってますね。英語ではこう書いてますね。他のこの人間はどんなものになるかはもう考えられないって言ってるんですね。もうどんな成長になるか、私たちはもう想像できないっていうんですね。まあ、そういう神様が私たちの
たくさんの可能性があるんですね。
そうですね。去年はこの二人知ってますか。この二人、ね、結婚しましたね。これはイギリス の
王子様です、
王子様ですね、ヘリー、プリンスヘリーですね、うん、それこの女の人 人はあの俳優でしたね、アクトレス、メーガン・マーコーという方で、まあ、彼女はあの本当はあのロイヤルティーではなかった、
まあ、王族
の血統ではなかったね、まあ、だけど1年間は彼女はヘリーと一緒に、まあ、どうすればこの、あのロイヤルティーになるか、
うん、
練習だったんですね。
あ、そうなんですね。
それ私たちも同じですね。あの今この地上では神様はどうすれば私たちは神様の
子供、
子供で、まあ、
王子様、
王子様として生活できるか、ね、そういう方はどうしますか、どうやってあの住みますか、まあ、いろんなのを取ろうとしますか、それともこれは、あ、これは私の父のものだ、全部父のものだから、
あ、なるほど、
ね、どうやって住みますか、
安心して堂々と、
そうですね、もう、まあ、なんか取れよう、
焦ったりしない
ですね、まあ、これは全部私のものだって知ってるから、もう安全に生活できる、こう書いてますね、イエス様はこのビアルチューズね、あの Blessed are the poor in spirit ったら、この
心の貧しい人たちは幸いであると、
ね、それは神様 の
天国は
あなた、
天の国はある
彼らのものであると、ね、だけどこれは先のことですか、これは未来のこと、これはあのイエス様が来たこと、来た時のことでしょうか、
うん、今ですね、はい、
来た時、今のことですかね、はい、まあ、今見たらね、あのこういうことも書いてあるんですね、このあのいや、ちょっと
また他の例えを彼らに語られた、天国はパンダネのようなものである、女がそれを取ってん、なんとかの粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる、
うん、それはあの天国はこの何ですかね、あのパンダネみたいでね、うん、ね、はい、天国は私たちの心の中に入ったらどうですか、全体を影響するんですね、まあ、私たちがこれ天国の考え方、天国のことを私たちの本当の心に入ったら今の生活は全然変わるんですね、ね、パンダネのように私たち あの世界はもうどんどん変わっていくんですね、まあ、そういうやってあのイエス様よくこのあのキングダムオブヘブンたらね、あの天の国って言ってますけど、それは天国のことじゃなくて、天国はここの地球の中で生きている間にそういう生活できるという意味でしたね、まあ、ホワイト夫人がこう書いたんですね、ね、私たちは神キリストのキャラクター、キリストの
人格
が、品性があれば、ね、私たちはこの天国の、雰囲気がで囲まれて、あのこの人たちにはもう神様の
恵み、
ネグレイのキングダム
は
神の国はもう始まったって言ってるんですね、まあ、そうやってもう神様のキングダム、神様のこの国、イエス様のこの品性を持っている人にはもうすでにこの
天
国は始まったっていうんですね、それはもう平和で住んで、もう本当にあのこの地球でも本当に幸いな平和なあの生き方できるんですね、まあ、それはイエス様は彼の弟子たちに習ってほしかったんですね、弟子はもう神様はイエス様は王様になって、もうこの地球の中でもうローマ人を滅ぼしてね、私たちはもう偉い人になると思ってたけど、イエス様はね、まあ、私の国は違う国なんて、それな3年の間の間にイエス様は弟子たちのそう教えようとしたんですね、それも私たちにも分かってほしいんですね、もう本当に 神様のこと、この天国のことを分かったら、本当に今でも、うん、今でもこのあの幸い、あの 天の国の生きているような感じで、今でも本当に幸せな生活をできる、うん、そういうあのメッセージはイエス様が教えようとしたんですね、うん、弟子たちに、うん、それ私たちもそうですね、今でも本当に幸せな生活をできる、うん、まあ、今さっき今いろんな金融危機とかそんないろんな問題のことを話しましたけど、それでもやっぱり神様は本当に神の神様、私の心にいれば、どんな事件があっても私たちは本当に幸せな生きることができる、でそういうイエス様はそういう約束してるんですね。だから私たちは本当にもうこのいろんな問題のことを考えないで、もし本当にイエス様の心を受け入れると、この私たち の神殿を作り直して、神様が私たちの心に住んでいれば、私たちは本当に今でも天国にいるような生活をできる、まずそんなに幸せな生活をできる、うん、私は本当にそう感じておりますね。まあ、そういうまあ、いろいろなことをたくさん考え、今日お話ししましたけど、まあ、そのことはよく考えてください、うん、ね、どうすれば私たちは本当に今の時代で、ね、この世界の中でも本当に私たちは神様と一緒に歩んで幸いな生活をできるか、うん、そのことを考えてます。いいですか？わかりましたか？まあ、はい、大変、まあ、まあ、良くない日本語ですみませんけど、まあ、大体メッセージは分かってほしい。分かってます。なんか今の質問がありますか？
はい、何か5分か5分ぐらい、何でも、今朝話したこと、今日話したこと、または献金に関してのことでも何でも、ティーム先生はですね、世界中の、まあ、11献金単位ですね、うん、など、まあ、献金とかで、まあ、投資を、してですね、その投資のお金で世界中の牧師、教団職員の、年金になってます、まあ、そういった責任者です。まあ、いろいろなことをされています。はい、何か質問ありますか？
たくさん考えてます、まあ、ありがとうございます。皆さん聞いてくださって、皆さんも今からよく勉強したり仕事したりして、まあ、神様祝福があるようにお願いします。じゃあお祈りしましょう。皆さん、Heavenly Father, we thank you for your blessings and the promise that you want to make us your sons and daughters. And you've already paid the price through your son Jesus that we can be your son or your daughter. Lord, we thank you so much and we pray that you will help us to learn how to be your son and daughter and have the heart of Jesus in our hearts. Help us to rebuild that temple in our hearts so that you could live inside of us, so the world could see how much you love them. Thank you for being here. We pray that you'll bless each one of these people, these young people here today, and that you will help them in all that they do and help them to be happy and fulfilled in their life as they walk with you. In Jesus' name we pray. Amen. This
media was Audioverse の提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。